たくさんさ、うん、基本的に、うん、連絡手段。
連絡手段、はい。
誰かと。うん。まあ我々どうもそうですし、はいはい、なんか仕事とかでもそうですけど、はいはい、連絡手段ってなんか持ってます。
うん、なんか持ってます。
携帯で電話する以外でなんか使ってるのあります？
携帯以外は特にないですね。
SNS とか。
ないですね。
なんだっけ、LINE とか。
LINE もやってないですね。うん。LINE もやってないし、個人の Twitter アカウントも持ってないし。
ないし。うん。で、俺とタさんは基本的にあの、携帯の昔懐かしの C メールってやつですね。
そうですね。ショートメールですね。
ショートメールでやり取りをするんですけど、結構さ、さっきも軽く話題に出てたけど、はい、その、ノベルティとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
番組独特で言う、うん。まあ我々もあるじゃないですか。まあノベルティっていうか、あれは商品ですけれども。
ステッカーのですね。
そう、32万8000円するステッカー。
あけんだってだから。誰が買うの、うん、
まあまあまあ実際500円
で、ね。500円でございますけどね。
アルファストアで買えるんですけど。はい、まあ結構さ、そういう感じであの、お便り読まれた方には、何か差し上げますみたいな感じで、ノベルティとか番組作ったりするじゃないですか。
あるね。
なんか憧れるものとかない。
う
ん、
憧れるもの？
うん。我々は基本的にそのお便りもいただきますし、うん、はい、そうやって紹介もするですけども、うん、特になんかそのノベルティ的なものってのは、基本的に用意はしてないじゃないですか。
用意しないですね。
でもなんかこういうのあってたらいいなって思うものとか。
うん、なんかあるかね、そういうのって。
タさん、ちなみにラジオとかってのは結構聞いてる年代とか あるの？
うんうん、全然ない。
受験勉強の時とか。
聞いてなかった、聞いてなかった。
あー。うん、
だいたい音楽だったね。
あー、なるほどね。うん、実際にじゃあなんかこういうのあったらいいな的なものっていうのが、今だと、その、うん、うちはだからステッカー。
うん、
とある番組の話で言えば、うん、LINE スタンプとかあったりするわけですよ。うんうんうん、まあ、ただそれを作るにもやっぱね、先立つものもいるし、で、我々は基本的に絵は描けないじゃないですか。
絵描けないです。致命的です。うん、壊滅的な、そうそうそう、絵心を持った二人ですけども。
かといって、うん、じゃあ、器用かって言ったら別にそうやって何かを作れるほどの器用さは持ってないですし。まあ、
分類的には不器用に分類される。
まあ人間的にも不器用ですから。
そうですね、不器用ですから、うん。
まあなんかこういうのあったらいいなっていうものをちょっと考えてる時期があったのね。
ほうほうほうほうほ
う。うん。で、やっぱステッカーはあるから、うんうん、それ以外で考えた時に、うん、なんかねえかなと思った時に、昔のラジオとかで言うとさ、うん、ノベルティとして、まあ、深夜ラジオのノリで言うと、毒まんじゅうって言われてるものを渡してる番組があったりね。
毒まんじゅう？
いや、全然美味しくないまんじゅうとかね。
ああ、はい、はい。
そう、なんかそういうユーモア溢れる何か。
食べ物とかもあったんだ。
うん、あるあるあるある。で、ちょっと話がずれてくんだけど、
うん、
その、有名な、キャラクター会社とかあるじゃないですか。
あ、いろんなの。
まあ、ディズニーとか、はいはいはいはい、サンリオとか、うん。で、最近、ちょっと見つけたのがあって、
お
食品なんですよ。
食品、
はい、なんだけど、あくまで、うん、お土産としてご利用くださいみたいなものがあって、
うんうんうん、
缶に入って、アルミ缶に入ってるの。
アルミ缶に入って
る、うん、アルミ缶が3個入って、それが要は独特のその、要はキティちゃんのデザインとかが、入ってる中に、じゃあなんか飲み物なのかなと思ったんだよ。
うん、
米が入ってるとかね。
米が入ってる。
そう。
お
で、賞味期限5年とかさ。
あ、なるほどね。
なってたりするとかってのがあるんだけど、なんかそういうユーモア溢れる、何かノベルティをちょっと考えてみようかなと思って、
おや。
うん。テレビゲームの、いや、まだ作る作らないっていう実現の、ちょっと別の話よ、う
ん。こんなのが、みたいな。そ
う。テレビゲームの中林だったらこういうのが欲しいみたいなのがあったらいいなっていう。
あ
ちなみにタッサンなんか今パッと思いつかんだの何かある？
パッと思い浮かんだのか。うん、何そのなんか関連でどうのとかじゃなくて。
そうそうそう。
ストーム浮かんだよ。ストラップとかそういうもんだよね。
ストラップね、うん。今ね、スマホになってストラップを。
そう、そういうもんまずつけないでしょ。
そう。
うん、
だから、ストラップって難しいなっていうのも。
そうそうそう。で、あと、ほら、さっき言ったけど、うん、携帯ゲーム機にもさ、一応つける場所はあるわけじゃん。
あるあるあ る, ある、
うん。だからそういうとこにつけていただいてとかね。
うん。
うん。
あとはあれね、我々で言うと、だからゲームを取り上げる番組ですから。
はい。
だから、その、今で言うと、だから、うん、PS4 最新機種だと。
うん、
PS4 の、デュアルショックに、春用の、要は装飾のね、
うんうん、
シールとかね、うん、でもありだろうし。っていう感じのをね、ちょっともしあれば。
ああ、じゃあ、こんなんどうですかね、うん、昔あったさ、ゲームのチラシみたいなさ、一、
うん、
枚のさ、紙にさ、
うん、
写真とか載ってるやつあるじゃん。
うん、
あれを、なんかこう、時期的にデザイン変わってたりとかするみたいなね。
チラシを作るってこと？
そうそうそう。濃いやつ。
なるほど、なるほど。たくさん作れる？
まさか。まさか。何を言ってん
の？まさか？
まさか？まさか挑戦しよう。どっちかつとおめえだろうよ、それは。
なんでやねん。
どっちかつとあなたでしょ、強戦士が。
まあまあまあ。
強戦士忘れなさいよ。
まあ置いといて、うん。まあなんかこういうのあったらいいなっていうのをね、ちょっとリスナーさんからちょっと募集かけてみて、
ね、
実現できそうなものがあったら、うん、ちょっと実現に向けて動いてみる。
ネタ的なものから、本当にあなたが欲しいものまで。
そうそうそう。つつうらうら。
そうそうそう。
ご用意するかどうかは、
まあ別として。
別として。
あんだけとりあえず頂戴いたします。
ということで、皆様お待ちしております。うん、では、始めていきましょう。せーの。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしたレポートなどを話していこうという番組です。
はい、108号店紹介するソフトは、
世界樹の迷宮。
はい、高難易度 3D ダンジョン RPG、よろしく。
よっしゃ。
この番組は、株式会社、アルファの制作でお送りします。
皆さんはどんな時に演劇を見ますか？素敵な演劇ライフをもっと豊かに、ナチュラルボタニカルかつクラトニックプラストニックエンザーに彩るお手伝いをする番組ではございません。演劇に関するありとあらゆるものを独自のスパイスをかけて配合紹介ラシャフィー。濃い味の精緻ながら番組内容を変更して白が演劇情報をお送りします。各週水曜日ポッドキャストと YouTube にて配信中。芝居見るなら別のこと、あとそれならとりあえずお芝居一回見てみない？
Try to the next stage. アルファ。
まあいろいろと、途中ね、あの収録中にコメントいただきましたけれども、ね、やっぱ、アイデアはいっぱい出てきますね。
ですな。
はい。我々ね、そういうのに、ね、疎いんでね。
全くもってね、
うん。うん。ポッドキャストとラジオの違いみたいなところを一切考えてないんでね。
ああ、違いある？
ないです。
違いってものがよくわかんない、まあまあ。好きな時に聞けるかどうかっていうぐらい、
ね。まあね、うん。はい、ということで、皆様からお便りが届いております、はい。紹介していきましょう。
はい、こちら、お名前、埼玉の大沢さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
小林さん、達也さん、こんにちは。埼玉の大沢と言います、うん。とても懐かしいゲームを思い出したので、リクエストさせていただきます。タイトルは、アザーライフ・アザードリームスです。プレイステーションを購入した時に友人から借りて初めてプレイしたプレイステーションソフトです。あまり細かくは覚えていないのですが、トルネコのようなダンジョン探索もので、レベルを上げて冒険したり、モンスターを育てたり、恋愛をしたりとてんこ盛りの内容だった気がします。プレイステーション初期のゲームでグラフィックなどあまり期待できませんが、とても面白かった記憶があります。ぜひプレイしてみてください。ということでございます。うん。
うん。
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 うん。どうした？
いや、だって、だって、小林さんと達也さんでしょ、うん、俺いないじゃん。
いやいや、前もあったな、こんなことな。こんなことあったな、うん、今回は俺が二人いる状態ですけど。
だ
からもう二人いたら致命的だぞ、どっちも喋んねえからな。
いやいや、違う、うんはいはい。だから、うん、まあ、言えばいいんですか？
何ですか？あ、どうぞ。うん、
俺はどこだ
まんまやったな。まんまやったね。なんか自分でやってくるとかじゃなくて、まんま前回やったこと
ない。だからやりなさいよ。う
ん、何を？
料理しなさいよ、ちゃんと。
何を？
いただいたお便りなんですから。
どういうことですか？
どういうことですか？じゃないよ。読むだけですか、あなた。
読むだけですね。僕は読むだけです。
いやいや失礼すぎるや
ん。アザーライフ、アザードリームスっていうのはなんか知ってる？
知らない。
一切？なんかね、説明見た感じだと、ダンジョン探索ものっていうことなんだけど、うん、あなたあれだよね、不思議のダンジョンとかダメだよね。
そう、全然できないです
、
う
ん。なんかそれにいろいろ要素がくっついてるらしいんですよ。
あなるほどね。うん、ただね、うん、タイトルは知ってるというか、確かそれコナミだったっていうぐらいしか俺はわからない。
あ、そうなんだ。
うん。
全然知らないんだよね。
なんかでもね、うん、CM よくやってたとは思うよ。
なんかね、ダンジョン探索をベースにいろいろやれることが多いってのは、うんうん俺的には結構刺さるところがあるんですけども、
うんうん、いやいいんじゃない？
あなたはなんか本当ダメそうな感じがすごい今感じてるんですけど、
別にだって何やるか自由じゃないですか。
うん、いややるとしてね、
あくまで、うん、リクエストとしてはね。
それは何？ゲームの内で、
ゲームの
中で、
もうそうじゃだしだからその中林としても、う
ん、あソフトの話、
そうソフト、
アザーライフアザードリームスの中でではなく、うん、あそういうことか。
だから全然なんか、うん、苦手そうだからじゃあリクエストにあげたら俺がやさぐれますとか、うん、そういうのないんで基本。
俺そういうつもり言ったんじゃなくて、お前はすぐ悪い方に取るな。
違う、うん、そういうのもあるしね、はいはい、っていう、うんうん、っていう話でございますね。うん、はいということで、大沢さん、中島もお忘れなく。
はい、
もう一つ紹介しましょう。う
ん、こちらいきます。お名前ラッテさんです。ありがとうございます。うん中林の武士道ことカジーさん、同じくダークハンターことタスさん、こんにちは。さて、君たちはかの世界樹の迷宮へと足を踏み入れた。ある者は世界樹に潜む計りごとを暴き、ある者は水路から覗く道化を共にし、ある者は狩るべき鹿に狩られ、そしてある者は強烈な味覚の歌詞に恐れおののいたという。君たちは迷宮を踏破した勇者たちを紹介してもよいし、彼らの英雄譚を語ってもよい。クエスト名、時計仕掛けの証拠。 弁護士になったばかりの君に、古くからの親友が弁護を依頼してきた。何でも恋人を殺害した容疑がかけられているというのだが、どうやら一筋縄ではいかないようだ。彼を弁護し、また次々と降りかかる厄介な事件と証人、そして法廷を揺さぶり、証拠を突きつけ、真実へと導いてほしい。概要、逆転裁判を2週間以内にクリアする。報酬、楽しい。以上です。はい。
報酬が。
報酬がなんだこれは。
ものすごく簡素だったよ。楽しい。
楽しいって。
まあ逆転裁判もね、うん、ありますけども、うん、まああの、ラッテさんがしっかりと今回のね、番組の内容に沿った、ね、緻密なテキストできてますけども。
このメールを見た時は素直に感心してしまったよ。
俺もね、そこまで練ったことねえよと思いながら。
こんな練ったもんね、やってくるっていうのは素晴らしいですね。
ねえ、
うん。
まあその、はい、これはね、どんな感じのテキストなのかっていうのは、うん、実際この作品をやった人にはね、
ね、
うん、もうたまらない内容になっております。
すね
うん
ね、
まあその後の、報酬楽しいはちょっとさすがに世界中の迷宮的にどうよと思うけど。
中に報酬楽しいっていうのはなかった、
ね。なかった。
ちゃんと物でもらえた。
かといって、現物くださいよって言ったわけじゃないけどね。
そうだね、う
ん。はい。ということで、ラッテさんもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、リクエストは逆転裁判。
はい、逆転裁判。
アドベンチャーね、うん、ちょっとやりましたからね。今までその、話の内容的にさ。
そうだね。あんまりやってなかったからね。
やってなかったけれども、うん。うん、その、逆転裁判もアドベンチャーとして、はい、うん、ありますけれども、うん、うん。やったことないんだよね、タスさん確かね。
ないないないない。
俺もないんだよ。
う
ん、
意義ありっていうのを知ってるだけ。
まあね。とうとうそのアニメ化もされつつ、うん、そしてその後にとうとうマーベルバーサスカプコンにも参戦するという。
え、なるほど。
なるほど。
え、斧が肉体で戦うの？
なんじゃないかな。俺さすがにやってないからわかんないんだけど、そのカプコン、そのマーベルはさ、うん、その映画としてはだからアイアンマンとかさ、
いろいろね、
うん、いろんなそのアメコミので固まってるじゃん。
たちが、
うん。で、マーベルバーサスカプコンではカプコンのキャラクターたちが揃ったりするわけよ。だから。最大の例で言ったら、竜とかじゃん。
はいはい。
竜、剣。あとだから、ちょっと古いところで言ったら、キャプテンコマンドとか。うん。大体その後にね、ファイナルファイトのキャラとかもいたりするんだけど、うん、最近その中でのその、カプコンのキャラと言えば、でなんか、パッと浮かぶキャラ何人かいる？
カプコンのキャラといえば最近のではなく。
え、最近のでもいいよ。う
ん、ね、パッと出たのは、うん、ロックマン。
あ、ロックマンもいますね。うん。うん、他にはね、マーベルバーサスカプコンで、あ、これはマーベルと戦わせても全然もう違和感ないわってキャラが、
うん、
ダンテとか。
ああ、なんてね。
そう、あれもカプコンじゃん。っていう感じね。
うんうんうん。なるほどね。
そう、っていうのがあったりとか。うん。うん、なんつんだろう。その中に、入り込む、ぐらいの人気のキャラクターが、要はなるほどなわけでしょ、今も。
そっか、そのメンツの中に。
いるんだよ。
なるほどがいるんだね。
いるんだよ。
そっかそっか。
どう戦うねんと思ったけど。
戦う印象が全くないんだから。
そうそう、うん。まあでも実際最低格闘ゲームとしてもね、ね、参戦したりとかみたいな、
うん、
カプコンのもう大人気作品となりました、逆転裁判。リクエストをね、いつかやる時が来ればなと、個人的に思っております、
う
ん。では、お待たせいたしました。世界中の迷宮とはどんなゲームなのか紹介していきましょう。
テレビゲームの中林。
世界樹の迷宮は2007年1月18日にアトラスから発売された任天堂 DS 用ロールプレイングゲーム。現代の感覚でウィザードリーを作ったらどうなるかというコンセプトのもと、 3D ダンジョン RPG 再生計画と題して制作された作品です。システム周りや音楽などに古めかしさを際立たせる工夫が垣間見られ、ゲーム中でプレイヤーを誘うメッセージについても、さあ、丸々したまえや、君は丸々してもいいし、しなくてもいい、といった往年の翻訳物ゲームブックを思わせる特徴的な文体を用いるなど、懐かしくも新鮮な雰囲気を演出しております。2013年6月27日には、本作をリメイクした作品、新世界樹の迷宮、ミレニアムの少女が、任天堂 3DS で発売されました。こちらには、従来通り自分で作ったキャラクターで冒険するクラシックモードと、あらかじめ用意された主人公や仲間によるストーリーモードがあり、各プレイヤーが自由にキャラクターを設定し、想像して楽しむという本シリーズの遊び方とは別に、固定キャラクターによる物語を導入することで、演出面やシナリオ面の強化をし、間口を広げ、これまでシリーズに興味を持たなかった層に目を向けてもらおうという狙いがあるそうです。エトリアという小さな町を舞台に、ギルドを組織してキャラクターを作成し、世界樹の迷宮と呼ばれるダンジョンを探索。 パーティーや街を発展させながら探索範囲を徐々に広げていき、ダンジョンの最深部にたどり着くことが本作品の主な目的。プレイヤーは9種類の職業から最大5人のパーティーを組み、ダンジョンを攻略していくことになります。レベルアップ時に得るスキルポイントを使用してスキルの習得あるいは強化するスキルツリーシステムを採用。各職業とも多彩なスキルが用意されており、同じ職業でもスキルポイントの割り振り次第で使用感の全く異なるキャラクターとなるため、プレイヤーそれぞれの個性あふれるパーティーで冒険を楽しむことができます。さて、本作品の最大の特徴はタッチペンを用いてダンジョンマップを自分で作るというもの。 DS の下画面がマップ画面となっているのですが、最初の状態ではただマス目があるのみ。プレイヤーはここに床や壁を書き込んでいくほか、あらかじめ用意されたアイコンやメモを設置することでオリジナルのマップを作成するという 3D ダンジョンプレイヤーによって行われていた攻略のため、方眼紙にダンジョンマップを書くという行為をゲームシステムとして落とし込み復活させたものとなっております。現代ならではの発想とレトロゲームの良さを織り交ぜた作品、世界樹の迷宮。任天堂 DS の機能にマッチしたマッピングの楽しさと独特のゲームバランスが高く評価された作品となっております。
テレビゲームの中林。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに返しています。なんのこっちゃいにしゃば、今も青春、我がライブ人生。各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
まあ、あれだよね。キャラクタークリエイトから、
はい、
パーティークリエイト。
自分で作って。はい。
すべてにおいて基本的に全部自分で物を用意してから、うん、旅をする RPG。
はい。
なわけですけれども、はい、今回はね。端的に教えてもらっていいですか？
あ、どう？
これさ、プレイ時間わかんないじゃない？
わかんない。
たさんさ、2週間強でクリアしてたけど、
うん。
プレイ時間どんぐらいだったか覚えてる？
いや、覚えてない。
俺さ、
うん。
まあ、簡単に言わせてもらうけど、
うん。
クリアできてないんですよ。
なるほど。
プレイ時間、
はい、
俺逆算したの、
うん、
50時間ぐらいやってんのよ。
あ、そんなやってる。
うん。
あれ、俺どれぐらいやってんだろう。
1日ね、3時間ぐらいやってたんだよ、ちゃんと。なんだけど、俺の進め方が悪いのか。
いや、でも俺1日がっつりやった日あったからね。
あ、そうなんだ。だからかなっていうのもあるんだけど、ちなみにその状態で、うん、
はい、
俺まだね、
現状どこですか。うん。
地下13階なんですよ。
13階ですか。
うん。
大体中間地点です。
そうなの。
一応到達地点だけ言っときましょうか。25回っす。はい、第5層で25回が一応。
そう、だからタッさんのツイート見て、はい、第5層って言ったから、うん、あ、第4層の写真あったから、
うん、
で、俺、残って戻ってきた時に、うん、だからある程度見てるじゃない、
はい、
だから、第3階層ぐらいなんだよ、だからまだ。
第3階層のさ、うん、その雰囲気はものすごい好きなんだけど。
うん。
うん、
そう。
うん。
だから、これ、もう、分かってん。うん、クリア無理やと。
そこからあれだよ。
うん。
もっと過酷だよ。第5層とかバカじゃないのって攻撃してくるから。
あ、うん、だから俺一応本体持ってきたんだよ。
はいはい、
ギルドカード見てみ？
ギルドカード。
はい、俺この状態で、プレイ時間だいたい40時間ぐらいやってるの。
ああ、そうなんだ。
そう。
あれ、じゃあ俺何時間なんだろうね。
うん。
わかんないな。
そう。ちなみに、その状態で、うん、今、レベルね、平均レベル37です。
はい。
で、アドベンチャーデイズっていうのがあって、これがだから、屋台に泊まった回数ね。
うん、うん。
がね、大体ね、74回。
おうお
う
お
う。で、うん。大体でもそんなもんなんですよ。
ああ、俺も持ってくればよかったね、
うん。うん。っていう感じで、うん。っていうのをやってて。
一応、クリオジのね、僕のパーティーの平均レベル63でした。うん、
ほんと半分なんだな。
そうだね。
だから、うん、俺、なんだけど、でもこのゲーム一番楽しむのはじっくりそのダンジョンを解明することじゃない？
うん。早時ではないです。
早時じゃないじゃない。だから、でも多分時間的にもこれは絶対間に合わないと思ったことと、
うんうん、
あと、だからその下の画面使って、
うん、
マップを作るのが要は最大の醍醐味じゃない？
そうです。
特にこれに関しては我々今回ね、新世界樹の迷宮のクラシックモードで挑戦してるんですけども、うん、これ真の、 あの、要素だけで。マップを9割以上踏破するとさ。
そうそう、その、段、階層の。
そう。
階段までワープできるっていうね。
そう。うん、なんで、だから、その、おまけが、おまけっていうか、報酬みたいのがしっかりあったから。
そうね、この移動が結構楽なんでね。
そうそうそうそうそう。うん、
だこれなかったら恐ろしい時間かかるよね。
そう、だから俺。
あの道を全部歩いて戻んなきゃいけないわけでしょ。
そうそうそう。うん、ってなるから、ちゃんとこれは絶対マップを埋めてった方がいいと思いつつずっとやってたの。
うん。
で、だからここに何があるみたいなのもちゃんと書いてたし。
はい。
だからやってって、うん、で、だいたい一つの階層進めるのに、だいたい3時間とかじゃ足りないんだよ、俺には。
ああ、もう俺もじっくりとね、マップ埋めていきましたけど、ああいうの結構埋まってないとね。
そう。
気持ち悪いんだよ。
そう、ほんとそうなの。
あそこに何もないし、行き止まりだっていうのは分かってんだけど、結局歩いていって確認しないと気持ち悪いんだよ、なんかね。
そう。だから、もうこれはもう、じっくりやらないと、俺結局何の記憶も残らないまま終わると思ったから、
そうだね。
もうこれもだからもうクリアとかっていうのはもうちょっと、大体毎回だからその全クリが要はだから一つのルールのゴールじゃない、うん
まあ
ね、なってるから、
一応のね、
はい、これちょっとやめようと思う。うん、だから、
もう素直に楽しもう。
そう、これから世界中の迷宮をやるにあたって、こうしたら面白いねみたいなところを探そうと思った。
はい、はい。
ってやった結果、うん、まだ進行度の半分なんですね、俺。
半分です。やったね、まだあと同じ時間楽しめる。
わーいだとちゃうわ !100 時間かかるよ、俺のペースだったのだから。
ゆっくり。あ、で、あ、なんかね、クリア後さらに下あるからね。26回とか出てきたから。
マジか、すげえゲームだな、これって思って。
ね、
うん、だから、これはだからもう、罰とかいうレベルの話じゃないね。
ワンでこれですから、ね。
そう。
だからですね、最新のクロスなんですけど、それだけ大変なのか。
3DS だけで6個あるからね。
そうだね。
うん。もうこれはもうね、ずーっと遊べるよと。
やった、やっちゃったらいいじゃない。
これね、
うん、
まあまあ、改めて結論としてね、はい、これ中林ルールでやるとね、
うん、
楽しみさっぱりわからん。
そうだね。だから早解きするもんではないです。うん、
ただ、あ、ただ俺の場合ね、
うん。
1個思った。
はい、
俺、携帯ゲームをね、
うん、
外に持ってったところでやらないんだよ。
あ、そう。
多数やる？
外ではやらないけど、
うん、
その出先でちょっと時間空いたら広げてやってるみたいなのはあった。
ああ、うん。俺ね、ほんとやらないの。
さすがにね、電車の中とかでやってないけど。
うん。うん、だからその、出張行ってる時も出張行ってたけど、
うん、
持ってったよ、
うん。
持ってってやってたんだけど、うん、結局のところだからその何実際の出張先に見まで持ってってまでやるとか一切やんなかったんで。
さすがにそれはね。
っていうね、
うん。
やってしまうとね、多分本当に取り留めがつかなくなってしまった
ね。
ね、みたいな感じの本当にじっくり遊ぶゲームなんだなってのがよくわかりましたけれども。
ね、これは、時間かけてのんびりとやるゲームだね。うん、
あ、ただまあシステムの穴をついたことはやったわ、俺。
ほう。
FOE。
はいはいはい。
あれさ、うん、FOE、FOE 以外にもその、何、気象個体って出るじゃない。
うん、うん、キラキラしてですね。
そう、気象個体の、うん、確率を大幅に上げる方法あるじゃない。
本拠地に戻って、なんかコーヒー飲んだりとかするやつね。
そうそうそう、はいはい、そうなの、そうなの、うん。っていうのをやったことによって、
うん、
それを、その何、恩恵をもらえる状態でセーブして、
うん、はいはいはいはい。
そう、うん、その恩恵をもらえなかったら、
うん、
ソフトリセットして、っていうのはやった。
なるほどね。その恩恵が出るまで。
そう。うん、やり続けて。
リセマラだ。
そうそうそう。で、FOE の気象個体を倒しまくってレベル上げして、現在13階の、状態で多分レベル38とか。
なるほどね。
そう。なんで、っていう感じでレベル上げとかのね、ショートカッター、うん、システムの穴をついて遊べれるから、これまあ、やろうと思えばできるんだろうなとは思ってたけど。
なるほどね。
うん、みたいなことはやってた、
うん。
ぐらいなもので、まだ全然ね、なので、終わってないんです
よ。まだ終わってないですからね。
いつやるか。
お
109号店、
いやいやいやいやいや。
ということで。
いやいや、俺やることないですよ、
ね。じゃあ、タサン2でいいかな。
なんでだよ。
テレビゲームの中林。
ハック&スラッシュの 3D ダンジョン RPG の基礎を成している作品の代表として話題に上がるウィザードリー。そのウィザードリーも世界観を色濃く受け継いでいる作品としてオーブリエットというダンジョン RPG があるのをご存知でしょうか。1977年に登場し、複数のプレイヤーが各々のキャラクターをクリエイトし、パーティーを組み、チャットなどで会話しながらリーダーが行動を決めていくマルチプレイの RPG でした。過去取り上げたハック&スラッシュ作品で魅力として挙げたテーブルトーク RPG を一人でプレイできることと挙げたことがありますが、現在コンピューターゲームの一ジャンルとして定着しているものでもあります。そんな中、今作世界樹の迷宮とはどのような作品として登場したのか。 コンセプトはそのまま現代の感覚でウィザードリーを作ったらどうなるかを元に開発されており、当初から解雇をテーマにした作品でもあります。そのため現代ならではの新システムを織り交ぜながら、レトロゲームライクな昔ながらの名作を遊ぶ感覚を強く味わえる人気シリーズとなりました。では昔ながらの多くのゲームプレイヤーも楽しめる作品の魅力を一つ挙げるとするならば、一ジャンルの究極は存在し得ない奥深さと言わせていただきたいと思います。コンセプトに上がったウィザードリーの初登場は1981年、リメイク作となったミレニアムの少女の発売は2013年、30年以上の時を経て 3D ダンジョン RPG は未だ新システムを搭載し、作中のバランス調整、そしてマップの作り込みも含めブラッシュアップがなされています。そして今作世界樹の迷宮のみの要素は、職業別のキャラグラフィックやスキルポイント性の育成などもそうですが、体の部位を属性とした状態異常の細分化を代表とした独特の状態異常の表現もあると思います。そんな中、レトロゲームを紹介するにあたり必ず話題に上がり、容量制限を逆手に取ったプレイヤーの想像力を膨らませる最低限のシナリオ、設定、演出をキャラクタークリエイトと豊富なテキストで提示することの自由度の高さで数多くのファンを生み出した 3D ダンジョン RPG というジャンルは、長い年月をかけても万人が究極の一作だと断じる作品は今後も登場することは難しいと思います。そして今作を数多くのプレイヤーを生み出したライトユーザーを受け入れたポップさと親切さは、このシリーズ随一の要素でもあります。携帯機ならではの持ち出しやすさを利用して気軽に楽しんでみてほしいと思います。
こんにちは、グーグー漫画フロンティアの宮本博史です。皆さん、気になってる漫画や探してる漫画はありませんか？最新や今話題の漫画、懐かしの名作からコアなものまで、いろいろな作品を紹介しています。漫画が好きな人だからそうでない人まで、ぜひ一度いらしてください。各週木曜日、株式会社アルファからポッドキャスト、 YouTube にて配信中です。 Google 漫画フロンティアの CM はこれにて終演。次は本編で会いましょう。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。
Try to the next stage アルファ。
はい、ということでね、今回ね、ツイッターでいろいろとまあ話させていただいてるんですけれども、うん、あれですね、今回私のキャラクタークリエイト、
はいはいはい、
まあタッサンとカジっていうキャラを作りましたけど、うん、3人ね、ツイッターのフォロワーさんから名前とかをいただいてやったり
して、募集しておりましたな、
うんうん、っていう感じで、まあパーティーバランスはそもそもついてる状態ではやってたんですけれども、はい、まあその中にね、前回私がネタとして掘り込んでたペニーワイズがいたりとか
、いたね、
太陽の騎士ソラールがいたりとか。みたいな感じで、ね、はい、ユーモアあるパーティーとなりましたけれども、うん、ただね、タッサンを先頭にしてたから、
はい、
パーティーになったんで、
俺先頭かい。
そうなんで、いろんなイベントあるじゃないですか。
はい、
ね、とりあえずね、とりあえず岩に腰掛けたらサンゴのね、うん、尖ったサンゴにね、うん、刺さったタッサンとか下に絡まってね、
うん、
タッサンがツタに絡まってどっかに行ってしまったとか
嫌な絵面
タッサン散々な目にあってますからね、
うん、全くだな。
あと残り十何回、タッサンどんな目に遭うのか楽しみだ
な。ズタズタじゃね
はい
はい、この番組では皆様のお便りを募集いたしております。自分の好きなゲームソフトやその思い出やおすすめ情報を、他にも二人に取り上げてほしいソフトなどなど、もちろん感想や全く関係ないことでも OK でございます。メールの投稿先こちらです。中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、ホームページの方にメール投稿フォームございますので、そちらの方をご活用ください。それとツイッターの方でも随時メッセージを募集しております。ハッシュタグローマ字小文字で中林をつけてつぶやいてください。
はい、ということで、皆様からのリクエストも、はい、あとね、実際プレイしたレポート、
うん、
他にもね、オープニングでお話しした、ノベルティにこんなあったら面白いですみたいな、
あ、そうです ね、
リクエストとかあったら、うん、ぜひぜひ、お送りいただきたいと思います。
はい、
では109号店、私今回クリアできてないんで、世界樹の迷宮が来るのか、2になるか
2に1終わってないの
にまあどんな感じになるのか、はい、まだまだ不明確でございますが、はい、お楽しみにということで、また次回お会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。